私たちの人生においてこの大切なことの一つに、こう折に触れて人生を振り返って見つめ直すというですね、そういう営みがあろうかと思うんですね。まあもう10年以上前だったと思いますが、私がこう進学校に行く前のことですけれども、あるですね、修養会が仙台でありまして、そこに出席した時に講師の先生がですね、皆さん今から30分間時間を差し上げますから、この紙にあなたの人生を一本のですね、グラフでこう書いてみてください。そこに何が起こったかをですね、書き込んでみてください。そういう課題をですね、出されました。こう線ですね、こう書くんですね。で、私の場合はですね、まあ、幼い時はですね、結構イケイケどんどんでやんちゃぼいですね。そして高校に入るとですね、失恋をしてドカーンと押してですね。そしてそこでまた、すぐにですね、立ち直って、洗礼に導かれる目で、こういうようなですね、そしてまた大学の時アトピーになってドカーンと押しとか、そういうのを書いて、細かく書いたんですよね、こうね。自分自身のこう。そうするとなんとかですね、こう揺れの多い人生かなと、こう思いました。しかし同時に、なんと神様は折に触れて、私に素晴らしいことをなしてくださったことだろうかと、改めて実感したのであります。それ感謝が溢れてくるという、そういう体験でありました。で、自分のですね、まあ二十何年ぐらいその時の人生をですね、振り返るだけでもそうですか。父親の人生についても見るとか、その父親の父親のですね、祖父の代までと、あるいはそのまた、まあそう続けていくとですね、実は本当に遠大な神様のご計画があっての今の自分なんだなっていうことが本当に分かってくるんじゃないかと思うんです。今日の聖書の箇所で、預言者のこのサムエルがイスラエルのですね、大勢の人々を前にして行っていることはですね、ある意味ではそういう過去を振り返るという営みであります。今、イスラエルのですね、歴史の中で一番重要な転換点なんですね。それは、王をいただくというですね、そういう瞬間であります。これはイスラエルの歴史をですね、二分するですね、前と後に分けるですね、非常に重大な局面なんですね。で、その時にサムエルは、イスラエルとは一体どういう国なのか、私たちは一体どういうものなのか、振り返るべきだ。そう考えて。それで、今日のこのですね、12節の、まあ、説教と言ってもいいと思いますが、サムエルはですね、そのストーリーを、イスラエルのストーリーを語り始めるわけであります。一節からもう一度見しますが、サムエルはすべてのイスラエル人に言った、見よ、あなた方は私に言ったことを私はことごとく聞き入れ、あなた方の上に一人の王を立てた。今、見なさい。王はあなた方の先に立って歩んでいる。この私は年を取り、髪も白くなった。それに私の息子たちはあなた方と共にいるようになった。私は若い時から今日まであなた方の先に立って歩んだ。サムエルが最初に語ったのは、彼自身のライフストーリーであります。イスラエルの中で獅子たちと、まあ、裁きつかさとも呼ばれる、その人々の歴史の最後を飾るのが、このサムエルという人ですね。当初彼はですね、自分の息子の二人にこの獅子の職をですね、継がせようとしましたが、しかし、彼らにその資質がないということが次第に明らかになってしまう。で、結果的に実際この二節にありますように、私の息子たちはあなた方と共にいるようになったとこう言うんですね。まあこれは、要するに獅子のですね、後継ぎとしての資格を失って、一般のですね、イスラエルの民と同じようなものになったとこう言っているわけです。で、息子たちとはしかし裏腹に、反対に、父親であるサムエル自身の歩みは誠実そのものであった。ですから彼はですね、自分自身の人生をさらに振り返って、こういうわけであります。3節。さあ、今、主の前、油注がれたもの、これサウルですよね。その前で、私を訴えなさい。私は誰かの牛を取っただろうか。誰かのロバを取っただろうか。誰かを苦しめ、誰かを迫害しただろうか。誰かの手から賄賂を取って自分の目をくらましただろうか。 もしそうなら私はあなた方にお返しする。彼らは、つまりイスラエルの民は言った。あなたは私たちを苦しめたことも迫害したことも、人の手から何か取ったこともありません。そこでサムエルは彼に言った。あなた方は私の手に何も見出さなかったことについては、今日あなた方の間で主が証人であり、主に油注がれた者、つまりサウルが証人である。すると彼らは言った。その方が証人です。サムエルはここで自分はどのような形のいわゆる搾取ということも知れないし、どのような形の暴力といったものにも一切手を攻めてこなかったんだということを明確に明かしています。そしてためにですね、そのようにですね、ことをですね、分からせて証言さえさせているんですよね。なんでこんなことするのかなと思いますね。サムエルは後々責任を取られたくないから言い逃れをしようとしてるんだろうか。そうではない。おそらくはですね、彼がここでイスラエル、これから以後は王がですね、治めていく国になる。これまでは獅子が治める国になったわけですが、このですね、獅子である自分と、その後に続く王たちとがですね、いかに違うものとなっていくかということを、サムエルは際立たせようとしたんだと思いますね。イスラエルの王というのはですね、後にこのサムエルがですね、警告している通りに堕落していきました。そして国の貧しい人々からですね、重い税を取り立てて、そして自分の腹を肥やし、そして民をですね、暴力によって押さえつけるような、そういう王に、まあ他の国と全く同じように王になっていくんです。ですからサムエルは、私のこの主のしもべの姿を、しもべとしての姿を見ておきなさい。これから後に続く王たちといかに異なっているかを覚えておきなさいと、こう言うんです。で、それが唯一ですね、比較ができるのは今しかないんですよ。王政がですね、今始まるんですね。ですから今しかない。そして、サムエルはですね、振り返るんです。もともとイスラエルってどんな国だったかわかるか？サムエルのような指導者に導かれてきたのがこの国だったんじゃないですかって言うんですよね。彼はですね、今から三つのですね、時代に分けて、彼はイスラエルの歴史を振り返っていくのでありますが、まず第一のことは出エジプトの出来事です。6節から、サムエルは民に言った。モーセとアロンを立てて、あなた方の先祖をエジプトの地から登らせたのは主である。さあ立ちなさい。私は主があなた方とあなた方の先祖とに行われたすべての正義の御業を主の前であなた方に解き明かそう。ヤコブがエジプトに行ったとき、あなた方の先祖は主に叫んだ。主はモーセとアロンを使わされ、この人々はあなた方の先祖をエジプトから連れ出し、この地に住まわせた。こう言うんですね。今読んだ箇所でまず飛び込んでくるのはですね、主がモーセとアロンを立てた。という、そういうですね、言い方です。立てた。原文ではですね、これは主がモーセとアロンを作ったっていうですね、メイクっていうそういう言葉が使われますね。神様ご自身が彼らをして、ね、指導者にしたのであります。神の主権が非常に強調されているということなんですね。モーセとアロンは立候補したのでもなく、親父がですね、預言者だから後を継いだというのでもない。神様はこれという人をですね、お選びになった。ただそれによってですね、彼はですね、立てられたということなんですね。神の主権というものがですね、強調されてるんですよ。で、だからこそですね、7節でサムエルはさあ立ちなさいと言うんですね。イスラエルの民皆さん立ちなさいって言うんですよ。なんで立たせるんですか？主がイスラエルに何をしてくださったか私はこれから解き明かしてあげようとサムエルは言うんです。実はこの解き明かすという言葉は、もともとはですね、裁くと言われているような、訳されることが多い言葉なんです。で、そう考えるとサムエルがですね、なぜここで立ちなさいというかがですね、わかるんですね。おそらくですね、サムエルはこれから民に聞かせることがある種のですね、宣言文であるとか、判決文であるんだよっていうようなですね、ことを言いたいんでしょ。立ちなさい。まあ、学校でも生徒にですね、何か教師が言うときに、座ったままで言うので立ちなさいと言って、立って語るということはよくあります。イスラエルの民にとって今から言うことは、あえて立ち上がって聞かなくてはならないほど大切なことを言おうとしているのだと言いたいわけですよね。 イスラエルのがですね、エジプトにいた時の歩みというのはもう本当に苦難の連続でありました。まあ、今はブラック企業というね、ことがですね、言われて、まあ人がロボットのように働かされると、そういう批判が流れて今あります。しかし、このイスラエルがですね、エジプトにいた時の働かされ方はですね、その比ではなかったと思いますよね。牛や馬のように、それ以上に激しい労役が課されて、イスラエルには一切の希望がなかった。絶望感がですね、絶望感にさらに絶望感を加えたのはです、深めたのはですね、イスラエル人の中にその状況を変えられそうな人が誰もいないからですよね。イスラエル人は何といっても400年の間エジプトに、生まれもエジプト、話す言葉もですね、エジプト語。そういう人もいたばかりでしたですよ。エジプトが彼の家であり、居場所であったと。しかし、決して安息の地ではない。だからこそイスラエルの民は苦痛にうめく中で、主よ安息を与えくださいと、私に目を止めてくださいと、悲痛な叫びを上げたのであります。すると、主はそれを聞き入れてくださって、聞き遂げてくださった。聖書の全体を貫くストーリーがですね、ここにあるわけですね。主がモーセを立てた。主が民を連れ出した。主が、カナンに送ってですね。主がと。出エジプトのこのですね、事件というのは、始めから終わりまで全てが主の手によってなされたことなんだよ、とですね、サムエルは強調しようとしているのであります。そのようにしてイスラエルの民はカナンの地に導かれたわけですが、いざこのカナンの地に入った後のイスラエルの民はどういう歩みをしていくのでしょうか。まあそれがですね、サムエルが語るイスラエル史のですね、第2幕でありますね。9節でありますが、こう書かれております。ところが彼らは彼らの神、主を忘れたので、主は彼らをハツォルの総軍、将軍シセラの手、フェリシテ人の手、モアブの王の手に売り渡された。それで彼らが戦いを挑まれたのである。約束の地に入ったですね、イスラエル地の第二幕は何から始まったかというと、皆さん、主を忘れるということから始まったとですね、なんとも悲しいことですがありますね。安息の地を求めて、主をお助けくださいと言ったのであります。で、それが神様は聞き入れてくださって、そこのですね、安息の地に入れられると、すぐに主を忘れていくのであります。これが人間というものなんだ。これが私たちの姿でもあるんだ。ということですね。考えてみると私たちも人生のある時に自分を見失っていた時期がありました。困難な状況が次々とのしかかってきた。皆さんお一人一人違うと思います。先行きは見えない。絶望的な思いをさえ抱いていた。しかしそのような人生のどん底という思えるような時に、そのどん底の底の底に主が立っておられた。そして私の手を引いて、ご自分のもとに安息のところに導いてくださった。まさにイスラエルがエジプトのですね、あの苦難のどん底のところからですね、救い出されて、主の手に引かれて約束の手に、地に導かれていたように、私たちも人生のある時にそのようにして救い出されて、イエス・キリストという安住の地をいただいた。それがクリスチャンという人々ではないでしょうか。でも、その後はどうなのでしょうか。私たちは主を果たして覚えているのでしょうか。自分が一体どのような穴から掘り出されたのか、その穴のことをですね、覚えているのでしょうか。私は主を忘れたですね、このイスラエルの民の姿をですね、見るにつけ、神様はあの十戒の中でですね、安息日を覚えてこれを聖とせよと言われたですね、意味が、ものすごくですね、実感を伴ってわかるように思うんですね。私たちは日常のことに追いまくられていくとどうなるでしょうか。まあ、真っ先にですね、神様のことを切り捨てていきますよね。私自身そうだなと思っています。日常のことはいろいろあるけれども、これは一旦脇に置いて神様にまず向かおうではなくてですね、日常のことが忙しいから、まずこのですね、暴流に思える神様のことは、まず切り捨ててこちらを優先しよう。それが私たち。 現代の人々は自分は一体何だろうかとアイデンティティをめぐって悩んでいますが、それはこのことが原因でやろうと思いますね。安息という言葉はヘブル語でシャバットっていうですね、言うんですけれども、シャバットっていうですね、言葉の意味はですね、ストップっていうことですよね。止める、やめるっていうことなんですね。安息、聖書の安息っていうのはやめるっていうことです。他のことをやめるっていうことなんですね。それが安息日ということの意味なんです。もし安息日を守ろうという思いがなければ、私たちはいとも簡単に神様のことを忘れていくでありましょう。このですね、あの出エジプトの出来事ですよ、皆さん。後悔が割れるってですね、そんなことを見てですね、忘れる人なんているんだろうか。でも忘れるんです。あのですね、火を吹き上げるですね、シナイ山を見て、あれを忘れる人がいるんだか、忘れるんです。どんなに驚くべき経験をしても、それを思い返していくという作業ですね。安息に仕事に思い返していく、その恵みを思い返していくということをしないなら、何の力ももたらさないということですよね。忘れるということはですね、単に物忘れでですね、それで済むという話ではない。もっと大きな代償をもたらしますね。9節ですね、今のところに書いてありますのは、主は彼らを何々人の手に売り渡されたと書いてありますよ。売り渡された。穏やかではない言葉であります。しかし、よくよく考えてみますとどうでしょうか。もし主人の家に、しもべとして雇われた人がいて、そんな彼がある時からですね、主人の指示がですね、何を頼んでも公然と無視し始め、しまいには主人の存在さえも忘れて、しかも何度警告しても聞こうとせず、時には他の主人にさえですね、ついていこうとするような、そんなしもべがいるとすれば、そのようなしもべが何も咎めを受けずに居座り続けるということがあり得るだろうか。ありえないだろうということですね。そこでイスラエルの民は再び困難を経験するようになるのであります。シセラという将軍のことが書いてありますが、これはですね、史記などを見ますとですね、彼はなんと鉄の戦車をですね、900両も持っていたっていうですね、そういう人でありますよ。イスラエルの民にとって戦車というのはもうトラウマですよね。出エジプトの時にですね、あのファラオがですね、後ろをですね、戦車に乗ってデャーッと大軍で追いかけてきてですね、かろうじてですね、生き延びたわけです。もうしかし、カナンに来たらですね、鉄の戦車ですよ。皆さん、この時イスラエルには鉄はないんですよね。後期青銅器時代でありますから。他の国は、ね、鉄器を持っているのに、イスラエルは鉄器を持っていない。青銅の武器で鉄の戦車にどうやって立ち向かうんでしょうか。そのシセラですね、将軍一人でも恐るべき力を持っているのに、当時ですね、地中海の国々をですね、次々と滅ぼしてですね、トルコの方から南に下ってきたのが、海の民と呼ばれるペリシテ人ですね。彼らは非常に進んだ文明を持っておりました。さらにですね、東からですね、古くからイスラエルを脅かしたモアブの王がですね、まあ、これらの人々は入れ替わり、立ち替わり、イスラエルを蹂躙したわけです。もともとイスラエルという場所はそういう場所なんですよ。神様に頼らなければ、立ちどころに国がですね、危うくなるというような地理的なところにイスラエルは位置しているんですよ。そのことをわからない。それはまさにですね、私たちはこの世の中でですね、本当に断れば好きを信仰ですね、失わせようとしていく力の中にですね、日々生きているのと同じですよね。イスラエルもまた断ればですね、この国をですね、滅ぼしてやろうというペリシテ人やシセラやモアブの王に囲まれていた。しかしそんな中で主を忘れるんです。しかしイスラエル人はそのことに気づいて再び主に悲痛な叫び声を上げたと書いています。10節。彼らが、私たちは主を捨てて、バールやアシュタルテなどに仕えて罪を犯しました。私たちを敵の手から救い出してください。私たちはあなたに仕えますと言って、主に叫び求めたとき、主はエルバールとベダンとエフタとサムエルを使わし、まあ、獅子たちですね。あなた方は周囲の敵の手から救い出してくださった。それで、あなた方は安らかに暮らしてきた。イスラエル人はですね、この時問題が何であったか、問題の本質をよく理解したんです。まず第一に主を捨てるということです。そして次に偶像に仕えたということです。 ですから、イスラエルの民はですね、単に神様から少し距離を置いて、ペーッとですね、フェードアウトしていって、いつもかいなくなったと、そういう消極的な反抗じゃないんですよね。バールとかアシュタロテを拝むんですから、積極的に反抗したんであります。いや、むしろ言葉を変えればですね、もうこのヤハウェの神様じゃなくて、このバールの神様の方がいいんだ、こちらの方に使いたいんだっていうために、神様を捨てたということなんです。悲しいことに私たちの信仰生活にもこういうことが起こり得るのではないか。私たちがイエス様を信じる。そして救いをいただく。それが何を意味するかというと、私は生涯にわたってこのお方だけを誠の礼拝者として礼拝してお仕えしていきますと。そういうことを意味していますね。信仰者であるというのはそういうことなんですよ。しかし私たちはですね、ともすると、まあ神様の与えてくださる救いはね、欲しいんですけれども、まあお使いするって、まあね、ちょっとそれは遠慮しておきたいんですけどもねっていう思いがありますよ。皆さん、今日ですね、私がぜひお伝えしたいことはですね、信仰の本質というのはですね、神に仕えることにこそあるっていうことです。神に仕えることが私たちの信仰の本質ですね。で、これが忘れられるとですね、私たちの中には不安がですね、うせきしてくるのです。神様を信じていると言うけれども、あの子、あれもしてくれないじゃないか。長年祈っているのにこの問題も解決しないじゃないか。信じても何も起きないではないだろうか、ないか、と、そう考えていってしまいます。しかし、信仰というのは、便利屋のように神を使うということではなく、私が神にお仕えすることである。礼拝者として主に仕えていくことである。それが私の礼拝者、信仰者としてのアイデンティティなんだ。まあそれが理解されるとですね、今度はですね、本当に神様が主人になりますね。まあ、本来そうあるべきなんですが、私たちは自分を主人にしてしまうんですね。神様は主人なんだ。この方は永遠の神様じゃないか。私を作ってくださった方じゃないか。命までも与えてくださる神様じゃないか。そのお方にお仕えするということ、それは私の最大の喜びであり、感謝なんだなと。そう思えるなら私たちの信仰生活は素晴らしいものとなりますね。しかしもし私たちが主人なら、全く逆のことが起こるでしょう。イスラエルに起こっているのはまさにそのですね、主人と下辺の線が反対になるということです。イスラエルは自分をですね、主人としました。だからこそですね、よりご利益の多そうな他の神にこの際スイッチしようじゃないかと考えたんですよね。皆さん、こういう民でした。節操がないといえば、本当に彼ら以上に節操がない民がいるだろうか。他のですね、バールに仕えるペリシテ人の方がまだバールに対して忠実だったのではないか。そう思うようなものですよね。でも、それにもかかわらず、もう一度叫び求めるとですね、神様はそれを聞いてくださって、エルバールからサムエルに至る獅子たちを送って彼らを助けてくださったんです。エジプトにいた時のですね、あの苦難というのはイスラエル人には何もですね、非がないことでしたね。生まれた時からもうすでにそうだったんですよ。でも今回は違いますね。イスラエル人が自らですね、神様を捨ててバールに走ったわけですから、自業自得とも言える際なんです。でも、それでも神様は聞いてくださって助けを送ってくださるんです。ですから、神様という方はですね、皆さん、私たちの落ち度であるか、そうでないかに関わらずに、危機に陥った民がですね、ご自分に向かって叫ぶと、助けを必ず使わせてくださって、安息をもたらしてくださるお方であると。今回自業自得なんだから自分で何とかしろ。自分に非がない時だけ助けてやる。そんなお方ではない。たとえどのようなですね、罪があろうとも、神様を求めて叫んでくる民はですね、神様を決してお見捨てにはならない。イスラエルってのはそういう国だったんです。神がですね、本当にいつでも、ああ、神様と言って人々はですね、神様に直接ですね、祈ったんです。叫んだんですね。それが許されている国なんです。民はですね、常に神様に、おー、主よ助けたまえとですね、本当に、叫び声を上げました。そういう神様との近い距離を持っていたんです。 イスラエルという国はそういう素晴らしさがあった。でも今やそれが劇的に変化しようとしているんですよ。王が間に入るということによってそれは劇的に変化する。それがイスラエル史のですね、この第3幕、つまり現在のですね、出来事を語っているところですね。12節を見します。あなた方はアモン人の王ナハシュがあなた方に向かってくるのを見たとき、あなた方の神主があなた方の王であるのに、いや、王が私たちを治めなければならないと私に言った。今、見なさい。あなた方が選び、あなた方が求めた王を見なさい。主はあなた方の上に王を置かれた。アモン人の王ナハシュがと書いてあります。まあ、もともとはですね、このナハシュが来る前に王様がですね、据えられていたかにですね、今まで見てきたところには書いてあるんです。まあ実はここに来て初めて聖書はですね、イスラエルが王をとりわけ強く要求したら、アモン人のナハシュが攻めてきた時に焦ってですね、こういう、それが原因であったということを明かしていますね。イスラエルのですね、これまではですね、主に頼る、そして主に、先ほど言いましたが、主に叫ぶ民でした。出エジプトの時も死守の時もですね、変わらないイスラエルの原則。そして主がそれに聞いてくださって助けを与えてくださる。ところが民がここでしていることは何かってですね、もう見えない神様に叫ぶんじゃなくてですね、目に見える偉大な王が欲しいんですよ。他の国みんなそうしてるじゃないですか。もう目に見えない神様に叫んでどうなるかわからないんじゃなくて、目に見えるヒーローが欲しいのだ、欲しいんですと言ったんであります。で、こういう誘惑というのは、私たちの人生にも絶えずやってきます。まず祈ろう。いやいや、まず行動すべきだ。まず御言葉に聞こう。いやいや、まず新聞やテレビで世相を知ってからの方が重要だよ。それの方が重要だよ。目に見えない神様をまず礼拝してから一週間始めよう。いやいや、あれもしなくてはならない、これもしなくてはならない、これをしないと回らないじゃないか。こっちが優先だ。まあそう考えたくなる性質が私たちの中に確かにあるわけです。で、私はもちろんですね、行動することは新聞がテレビ、あるいはまた行事をするということは悪いって言ってるんではない。そういうものは神様が一般恩恵として私たちの人生に恵みとして与えてくださるものです。でも、ですから問題とされているのは優先順位なんですね。何を第一とするかということであります。確かにですね、イスラエルの民はナハシュが来た時にですね、こうは言わなかったんですよ。あ、もう神様信じたってこんな苦難があるのか信じるのやめようじゃないかとは言わなかったんですね。でもですね、こうは言ったんですよ。神様が私たちを直接治める方式ってのはもう時代遅れですよ。これからは他の強国のように目に見える王が治める方式に変えていただきたいと言ったのです。神を第二以下にするということ。これが神を退けるということです。イスラエルのためはですね、自分でそれをやったっていう自覚がなかったんですね。他の国もやってるじゃないですか。何が悪いんですか？でも現実には彼らは神様を第二以下として王を第一としたということですね。自分の感覚ではそれがないけれども、行動ではですね、神を第二以下にしているということですね。私たちも同じあります。あ、もう信仰を捨てます。神様信じはやめます。とは言わないかもしれませんが、結果としてその歩みを見ているときに、神様が第二、第三になっている。しかし聖書がですね、今日の箇所でサムエルの唇を通して私たちに問いかけているのは、一つのことです。ただ一つのことです。あなたは主を第一としていますか？ということなんですね。これを決して忘れてはならないと思います。サムエルは次の14節から15節でこのことを教えているわけです。もしあなた方は主を恐れ、主に仕え、主の御声に聞き従い、主の命令に逆らわず、またあなた方も、あなた方を治める王も、あなた方の神、主の後に従うならそれでよい。もしあなた方が主の御声に聞き従わず、主の命令に逆らうなら、主の手があなた方の先祖たちに下ったように、あなた方の上にも下る。サムエルはですね、ここで大事なことを言っているんであります。確かにこれからイスラエルに王が建てられましたよ。そういう意味では変わるかもしれません。でもね、たとえ王が建てられたとしてもですよ、民と神様との関係の本質っていうのはこれまでと何にも変わらないんですよってですね、サウルは念を押すんです。 王はですね、間にいようがいまいが関係がない。私たちが問われていることの本質っていうのはですね、あなたは他のすべてに勝って神を大事としていますかということなんですね。これに尽きるということです。これこそ聖書はエデンの園からですね、一貫して私たちに問いかけている中心的な問いであります。聖書はですね、皆さん、神様に従えるなら従いなさい。まあ、従えなくてもいいですよ、なんてことは言わないですよ。15節を見てください。神を退けるなら、神様は行動を起こされるのだと、はっきり警告を与えています。それはですね、神様は私たちに対して真剣であり、また真実であることの証なんです。親子関係に置き換えるとわかるのではないでしょう。皆さん、子供が家出したのに探そうとしない親がいるでしょうか。子供が道ならぬことをしている。このままでですね、育成がですね、本当に暗い。それを知っている。それなのに見て見ぬふりをしてなかったことにするというような親がいるでしょうか。確かなことは、私たちの神様は私たちをそのように扱うということは決してなさらないということです。確かに神様は忍耐を持って私たちの歩みを見守ってください。忍耐しつつ何とかして悔い改め導かれるように、あらゆる人々をお使わしになって、まあ、イスラエルの場合は預言者を使わして、私たちの周りのですね、人々を使わして警告をしてくださる。それでもなお聞くことをしないならば、その時初めて主は行動を起こされることになるだろうと、サムエルは言うんですよね。で、こうですね、サムエルがですね、こう、突こう話してるときにですね、大部分のイスラエルの民はですね、どう聞いてたかっていうと、はぁーって聞いてるわけですよね。絵に描いた餅なんです、皆さん。いくら出エジプトの時の話をしてもですね、ああ、それはもう、まあ、400年、500年以上ですね、前の話ですから。お話に過ぎないんです。だからこそサムエルはですね、ここで、どうしたかというと、16節。今一度立って、主があなた方の目の前で行われるこの大きな御業を見なさい。今は小麦の刈り入れ時できるのではないか。だが私が主に呼び求めると、主は雷と雨とを下される。あなた方は王を求めて主の御心を大いに損なったことを悟り、心に留めなさい。それからサムエルは主に呼び求めた。すると、主はその日、雷と雨とを下された。民は皆、主とサムエルは非常に恐れた。サムエルはですね、民にもう一度立ちなさいって言うんですね。もう立ってるはずなのに、多分途中でですね、座ってしまった人が多かったんでしょう。もう一度立ちなさい。大事なことを語る。先の言葉にも増して真剣に受け止めてほしいというんですね。折しも小麦の刈り入れの頃、5月か6月ちょうど今ぐらいの時期だったと思うんですね。で、イスラエル春の雨ってのはもうですね、とっくに降り終わってるんです。まあ、雨の多いですね、日本ではですね、この雷とか雨が降るって別に珍しくもないので、実感がわからないんです。イスラエルで雨の降る時期ってもう決まっていて、それ以外はほとんど降らないんです。大地はもう乾ききっていくわけです。そんな季節外れの時期に、雷と雨がですね、とどろくであろうとサムエルは言い、事実その通りのことが起こるんですよね。イスラエルのためは皆さん、目に見えない神様よりも、目に見える王様欲しいですって言ったんです。皮肉ですね。今、彼らは目に見える雷と雨というものを受けたのであります。目に見えない神様、目に見えるものを完璧に支配しておられるんだということを民はこの時初めて知ったんですね。そして心底を恐れている。で、民はですね、手のひらを返すようにしてですね、我先にサムエルのところに駆け寄ってですね、悔い改めをですね、表明するわけですよね。19節。民は皆サムエルに言って、あなたのしもべどものために、あなたの神主に祈り、私たちが死なないようにしてください。私たちのあらゆる罪の上に王を求めるという悪を加えたからです。と言ってですね、もう我先に悔い改めようとするんです。一見するとですね、民は、ああ、ちゃんと問題を理解してくれたんだなって思うかもしれませんがですね、ここに注目するべきですね、ことを言うんですよ、彼らは。第一のことはですね、民はですね、サムエルに対して皆さん、19節の2行目にあるように、あなたの神主に祈ってくださいと言ってますね。あなたの神主に祈ってくださいってサムエル。私たちの神に祈ってくださいって言えないんですね。 私の神じゃないんです。あなたの神に祈ってくださいっていう。私の神って言えないですね。何かが思いがですね、彼らの中にあるんですね。それだけ神様は遠いんです、彼らにとって。さらに第二のことはですね、私たちが死なないようにしてくださいって言ってるんですよね、お願いしていること。私たちが神様に従って生きていけるようにしてくださいじゃなくて、死なないようにとにかくしてくださいよって言うんですよ。民の心の中にあったのはですね、いかにして死を免れるかって、もうそれだけなんですよね。皆さん、命の危険を感じた人はですね、平和な時には言いもしないようなことをさらりと言いのけるようなところがあります。でも、よく考えるとですね、雷と雨がですね、降ったのはですね、イスラエルをですね、日照をもたらすためなのだろうか。いいえ、そうではない。警告を与えて気づかせるためだ。本当に死なせるためなどではないことは明らかなんですよね。例えばですね、親が子供に対して何か罰を与えるときに、子供はですね、うちの親は自分を殺そうとしているなんてことはですね、感じないでしょうね。何よって思うかもしれません。まあ、うちの子なんかちょっとそういうところないわけではありませんけれども。親が自分を殺そうとしているなんてですね、思うですね、親子関係ってのは、まあ基本的にないですよ。でもイスラエルの民は、ね、本当に殺されてしまうかもしれないって思ってるんです。つまりですね、イスラエルの民は、ね、神様っていうことは信頼してないですね。信用してないです。何をするかわからないって思ってるんですよね。まあ日本人的にですね、本当に神のたたりがみたいなですね、そういう思いってあります。まさにそんな感覚でイスラエル人は神様はですね、捉えているってことです。殺されるかもしれない。もし親子関係がそんなですね、親子関係だったら子供はどんなになるか。不信感に裏打ちされていつもですね、顔色を伺うビクビクとした子供になってしまう。そんなですね、姿に決してあるべきではない。だからサムエルはこう言うんですよね、20節。サムエルはために言った。恐れてはならない。あなた方はこのすべての悪を行った。しかし主に従い、脇にそれず、心を尽くして主に従いなさい、使いなさい。サムエル、自分がやったんじゃないですか。自分が恐れさせるようなことをしておけない。恐れるなって、どういうことですか？矛盾じゃないですかって思うかもしれません。しかし、サムエルはここで言ってるのは、先ほど言ったように、ただ恐怖だけに裏打ちされた、顔色を伺うようなですね、そういう神様との関係に陥っちゃいかんよっていうことなんです。あなた方は確かに悪を行いましたね。その深刻さっていうのが、先ほどの雷や雨を見たらわかるでしょう。でもそれは何のためですか？あなた方に自分の真の姿に気づいてもらいたいためだ。自分に頼ることや人に頼ることをやめて、ただ主を信頼して生きてほしいからなんだよってですね。で、サムエルは言うんですよ。民の悪というものをしっかり認定した上で、それでも神はあなた方を見捨てないんだ。だからあなたは神様についていきなさい。そういう憐れみに満ちた招きが、この言葉だということですよ。主にだけ使いなさい。だから続けて21節でこう言うんですね。役にも立たず、救い出すこともできない虚しいもの、偶像です。つまり、に従って脇へ逸れてはならない。それは虚しいものだ、と言うんですよ。皆さん、このですね、虚しいという言葉は実は面白いんです。これは創世記ですね、1章の2節に、神様が天地をですね、創造されたときに、最初に地を作った時にですね、なんて書いてあるかって、地は暴漠として何もなかったって、第3版ですね。第2版では形がなくて書いてあるかもしれません。第3版で暴漠としてっていう言葉に変わりました。この暴漠という言葉とですね、この今読んだ21節の役にもたたず救い出すこともできる、虚しいというです、この虚しいという言葉は、この暴漠という言葉と同じ言葉なんですね。で、暴漠っていうのはどういう意味かって言ったら、砂漠のようにですね、何にもないですね、空っぽの状態のことを言うんであります。サムエルはですから、創造者なる神様に従わない生き方を言ったら、まさにそのように中身のない、実体のないものになりますよって言うんですよ。もともと私たちは存在しないものだった。しかし神様によって存在するものになった。ですからその神様から離れていくときに私たちの生活は人生は実体のない中身のないものになる。それは当たり前のことなんだよってサムエルは言うんです。だからこそあなたは実体のないその虚しいものではなく神ご自身に目を向けなさいとサムエルは招いていきます。 22節。誠に主は、ご自分の偉大な皆のために、ご自分の民を捨て去らない。主は、あえてあなた方をご自分の民とされるからだ。皆さん、実はこの今の読んだ箇所には驚くべきことが書かれております。単に善悪のですね、基準からするとですね、主に対するイスラエルの仕打ちっていうんです。イスラエル人のこの神様に対する態度っていうのはもうとってもですね、受け入れられないはずのものですよね。しかし神様は、ご自分の偉大な皆のために、単にイスラエルが善であるか悪であるかという基準を超えてですね、イスラエルを受け入れられるってことなんです、皆さん。あんたはいいから受け入れられたり、悪いから退けるっていう、そういう話じゃないですね。その善、単に善か、イスラエルが善であるか悪であるかって基準を超えてイスラエルを主は受け入れておられるということです。それだけではない、主は、あえてあなた方をご自分の民ともされるからだとこう言うんですね。この、あえてという言い方はあまり良くないと思います。本当はしたくないんだけども、まあ、あえてしてあげるっていうね、そういうふうに感じるんですけど、そういうこと言ってないです。英語の聖書を見ますと、この箇所はですね、何と訳されているかっていうと、主は、あなた方をご自分の民とすることを喜んでおられるからだ、言うんですね。神様は、ですから、心からイスラエルの存在を喜んでおられる。それゆえにイスラエルを選んだ。イスラエル人の名誉というのは、神様ご自身の名誉と完全に表裏一体なんだ。だから神様はイスラエルをお見捨てにはならないんだということをここではっきりと言うのであります。私は神の選びということの素晴らしい現実がですね、ここに鮮やかに表されていると思うんですよね。時折私はなぜ神様はですね、こんな私のようなものを選んでくださったのかと本当に思う時がありますが、しかし確かなことがあります。ここに書かれているように、ひとたび信仰に導かれた私を神様は決してお見捨てにはならないということであります。なぜなら主は私たちの存在そのものを喜んでおられるからであります。私たちを見捨てるということは主ご自身の名誉に関わることなのです。だからこそ神様は私たちの数々の愚かさにも関わらず私たちを決してお見捨てにはならない。私たちは皆キリストの皆をですね、背負って生きているということです。ですから皆さん、私たちの生き方、私たちの口にする言葉、私たちが心に抱いている価値観、それは私だけのものではないです。私がどのような生き方をするか、それは神様の偉大な皆の評価に直接関係しているということですね。サラリーマンや公務員がですね、何か事件を起こしますとですね、どうなるでしょうか。その本人だけで済むでしょうか。何々株式会社の社員の何とかという人があって、こういうふうに言われてしまいますね。その組織全体にまで影響が及ぶのであります。で、世の中の組織はですね、そういう時どうするかというと、もうすぐにピャッとですね、尻尾を切っていますね。いや、あれはうちの会社の問題ではなくて、彼自身の問題だったんですよ。組織の名誉を守るためにはそうすることが一番良いとですね、まあ一般には信じられておりますが、しかし聖書がここで語っている神様の姿はそれとは全く異なるものです。なんと神様は、ご自分の偉大な皆を守るためにこそ、決して尻尾切りをしないということですね。世の中では名誉を守るために尻尾切りをするんですが、神様は、名誉を守るために決して尻尾切りをしない。考えてみると歴史の始めからこの神様の姿です。一貫しているんですね。皆さん、神様は人類をですね、お作りになってアダムとエゴが生まれてですね、その直後に彼はですね、反抗するわけですよ。もう、初めからつまずいてしまったのであります。で、やるとですね、世の中の基準であればもうダメだって言ってこう切ってですね、次ってなるところです。ですが、もし神様はですね、ご自分の名誉をですね、守るために、もうこれは私と関係ない、切るって言ってですね、この世の中の人がやってるように切るって言ったらですね、私たちは存在していないわけです。でも私たちは存在している。神様はご自分がお作りない、お選びになった者たちを決して切らない。それによって神様はご自分の名誉を守ろうとなさる。それが神の名誉だ。 だからこそ神様は初めの初めからつまずいてしまった人類を諦めないで救いの道を用意して事実、私たちをお救いくださったのです。私たちの歩みも同じであります。神様は罪を犯したアダムとエバを切り捨てはしなかった。私たちはもう決して見放されることはない。なぜなら神様は決して見放さないということによって、ご自分の偉大な皆を守ろうとなさるからであります。永遠の昔から永遠の未来に至るまで神様という方はそういうお方だと。神様が私たちを選んでください。それは神様は私を喜んでおられるということの揺るぎない証明であります。ですから私たちは勇気を持って良いのであります。自分自身を見つめて穴に落ち込んでくよくよするのではなく、神様、私を喜んでくださっている神様をどこまでも見つめ続けて生きていく。で、神様はまさにそういう見捨てないお方だからこそですね、サムエルもそこに習うんですよ。皆さん、23節。私もまたあなた方のために祈るのをやめて主に罪を犯すことなどとてもできない。私はあなた方に良い道を教えよう。ただ、主を恐れ、心を尽くし、誠意を持って主に仕えなさい。主がどれほど偉大なことをあなた方になさったかを見分けなさい。あなた方が悪を重ねるなら、あなた方もあなた方の王も滅ぼし尽くされる。私もあなたを決して見捨てない、あなたのための祈りを決してやめない。これはなんとですね、力強い言葉でしょう。皆さん、私たちは誰かにこういう言葉をかけてあげたことがあるでしょうか。本気で言えたでしょうか。本気で人と向き合うということはですね、ビジレイクだけを語るんじゃなくて真実を語るということですよね。ですからサムエルはですね、警告も最後にちゃんと語るのであります。もしあなた方がどこまでも心を固くなりして悔い改めから遠ざかっていくなら、イスラエルという国に未来はありませんよと警告するんですよね。一見するとですね、これは先ほど決して諦めたいと言いながらですね、矛盾するんじゃないかと思いますよ。でもここで滅ぼし尽くされるという言葉はですね、もともとはこう吐いてですね、一掃するっていうそういう取り除くっていう言葉であります。もともとカナンの地にイスラエルを導いてここに置いてくださったのは神様でした。サムエルがあの出エジプトの箇所で今語ってきた通りです。でもその置いてくださった地で神様の名誉がないがしろにされて、それが決してやむことがなければ、その地からこの民が移されるということもあるんだよということなんです。事実、悲しいかな、この25節の言葉通りにイスラエルの民はアッシリア、バビロンによって一掃されることになった。まあ先ほど最初に言いましたように、イスラエルという国のですね、地理はそうです。大きな国にいつも囲まれている。それがイスラエル。神様に頼ることなしにこの国は存続することができなかった。でもですよ、皆さん。それでも、イエス様の救いの計画は途絶えなかったんです。それでも、キリストにある完全な救いは成就したんです。そして私たちはそれに今預かっているんです。どうでしょう、皆さん。ただ、主を恐れなさい。ただ、主だけを恐れなさいってことです。心を尽くして、誠意を持って主に仕えなさい。主があなたの人生にどれほど偉大なことをなさったか、そしてこれからもなさるかを見続けていきなさい。この言葉をしっかり心に刻みつけ、日々思い返していく。主だけに従い主を大事とする。これが大切であります。私たちはそのようにしていつも主に導かれながら、この地上の生涯を惜しく歩ませていただこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。